偶像に欲を気をつけなさいと主は仰られます。私そのものを礼拝しなさい、私の何かではなく、また私のものでもないと主は言われます。また私より大切なものがあるならば、それは偶像であると主は言われます。偶像に気をつけなさい。あなた方は真に見えない私を見、そして永遠に目を向け私に目を留めるなら、あなた方はあふれるほどの祝福を受けていくと主は言われます。私以外により頼んでいるものを私はことごとく取り除いていこう。それは憐れみであり愛であると主は言われます。あなたがそこにより頼む限り、私の奇跡、私の栄光、私の技を見ることはできない。あなたは真に私により頼みなさい。私が誠の神であると主は仰せられます。
この恐れないで、ただ信じていなさい。このあなたが信じるとき、私の手が動き、聖霊の力が豊かに働くと主は言われます。恐れないで、ただ信じていなさいと主は言われます。
あなたの正しいと思うことを捨てなさい。単純に私の言葉に信じ、私の命ずるままに従いなさい。その時あなたは私の真実を見、私の言葉が生きて働いていることを体験するようになると主は仰せられます。私の言葉を信じ、私の言葉に従って死を通る者は少ない。私の言葉に従って死を通らなければ従いますが、死を通るならば従わなくなる者たちがたくさんいる。しかし死を受け取った時、命が生まれてくると主は仰せます。ほどほどに、そこそこに、あなたの信じるところに徹底的に従いますが、私の言うことに従う者は少ない。私の言葉に従うならば死を通ります。死を通った時、初めてあなたは命を見、神の働きの中に入っていく。私はリバイバルのためにこの教会を召した。リバイバルの働きは私の働き、 100% 私の働きである。死を受け取った者が私の栄光を見る。力あるものでもなく、知恵あるものでもない、能力あるものでもなく、経験あるものでもない。死を受け取った者、死を通った者が私の栄光を見る。リバイバルを担うと主は仰せられます。死を通った者はもう話さない、喋らない、言い訳しない、口答えしない。死んだ者はなぜ話せるだろうか。死になさい。死んだらあなたは生きると主は仰せます。死ぬ時あなたは神の栄光を見、神の働き人となると主は仰せられます。死なさい。死を通った時あなたは初めて生きると主は仰せられます。リバイバルに召された者よ、死を受け取らない限り、あなたは同じところをぐるぐる回り続けることになる。死を受け取りなさい。その時あなたは命の中に生きるようになると主は仰せられます。 God is working for my goodGod is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, he did.God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good.Yes, he did. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。また特別賛美を心からありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。どうぞ私たちが偶像礼拝になることのないように、生ける誠の神様ご自身を礼拝できるように助けを守り導いてください。どうぞイエス様、語る者の雲を降り下ります。今御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たち一人一人に語り、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に会えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。はい、それではですね、聖書に入っていきたいと思いますけれども、37節もう一度見せね。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。ということなんですけども、裁いてはいけませんって書いてあるんですけども、私は裁かないで得られることは、あるところまではできるんですけども、あるところこれとできないんですね。人によってその差はあります。どうしても裁いてしまうということが起こるわけですね。で、また、人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分というのは、もちろん罪に定めるなんてことは人には本来できないんですけども、でもどうしても 私たちは誰かをこう罪に定めるっていうと厳しいですもんな、それはまずいよなって言ってこう裁いてしまう、そして、まあ、結果としては罪に定めてしまうことが起こると。そうしたらあなたも同じ計りで裁かれ、同じ計りで罪に定められますよっていうのはこの言葉なんですね。でも、面白いですね、自分が本当に 悪いっていうか、それこそどうしようもない罪人で本当に悪く自分はダメだなっていうか、裁かれ到底の人間だと思ってる人はあんまり裁かなくなるんですね。でも自分が、きちっと生きてきた、いや私は悪いことはしてない、ね、イエス様を信じる前から悪いことはあんまりしてなかった、でも神様を知って本当に悔い改めて信じてますます磨きがかかって立派になった、で出した場合はクリスチャンに対してはクリスチャンなのにって言って裁きもかかる。クリスチャンホームでよくこれが起こるんですね。クリスチャンホームで何が起こるかというと、いくらこう言っても実際やっぱり人間だから罪人なわけですね。そしたら子供は親を裁き、ね、そういうことが起こって、それでこうお互いこう荒れ果てた荒野になるってことが起こるわけですね。だからクリスチャンホームっていうのは聖書を盾にして立法になつと荒野になります。でもそれを福音に生きると本当に麗しい家族になりますね。でこの、でも私はどうしてもその裁いてしまうわけですよね。人を罪に定めてしまう、その結果許しなさいって言うけど許せなくなるんですね。で、許せなくなるのは普通だと思ってください。許せる範囲、裁かないでいれる範囲、罪に定めないでいれる範囲ってあるわけですよ。それを人によって違います、許容量は。でもその自分のその人の許容量を超えたらできなくなるんですね。人と比べてね、私の方が大きいというのは大きい小さいでしょうけど、でもこれはどの人も許容量がある、許容量を超えたらそれできなくなるわけですね。じゃあできないことを神様言ってるのかって言ったら、そう、私の肉にはできないことを言ってるんです。肉にはできません。どうするかって、まず一つ目はですね、さっき話ここに書きました、言いましたけど、もう間もなく殉教生活がありますが、26の中のパウロ・ミキですね、秋元牧師の名前のもらった人ですけども、パウロ・ミキは、ずっとすってんどして一番最後は十字架の上でのメッセージだったんですけど、その時から許しを語ったんですよね。自分に死刑を命じた秀吉を許した。それなぜわざわざ言ったかというと、彼は武士だったんです。で、武士として立派な武士だったんです。で、武士は仇討ちっていうのが美徳っていうか誉れなんですね。仇討ちが、ね、親分の敵を討つっていうのはですね。で、だから赤穂浪士が毎年年末に未だにあるわけですね。あれ時代全然違いますよ。もっと後ですよ、あれはね。赤穂浪士はもっと後ですけども、でもあれは結局浅野匠の神が喜楽光介之助にやられたので、ね、いじめられた結果いうことになったので、その敵を討ったっていうね、ヒルアンドンの大倉大石倉之助のあっちなんですね。今の若い人わかるかな。毎年、ね、年末にあったわけですけども、で最近では恨みハラスの方でやって、引き殺し金とかね、あったわけですね。これ何かというと、結局仇を討つ、仇を討つ、恨みを晴らすっていうわけですよね。で人間スカッとするし、すごい視聴率を保つわけです。どうしてかって言ったら、人間どっかでやりたいけどやれない、だからやってもらう、それをテレビでスカッとするわけですよね。で武士もそうなんです。でも彼は、パウロ・ミキはそれはするなって、私は仇討ちはしてほしくない、そんなことを私は全く願ってないぞって、だからもう秀吉は許してるから仇討ちはしないでくれよって。で旧だった寺田半三郎っていうのは死刑執行の責任者、目の前にいてそれを指示する人、殺せって命令する人、その人は実はパウロ・ミキの旧友だった。しかも彼の洗礼準備クラスに出てて、お兄さんは洗礼を受け、彼は洗礼を受けて一歩手前まで行ってた。だから実は寺田半三郎はパウロ・ミキたちの方が正しいってことは知ってた。だから何とかしてルドビコを助けようとしたんですもんね。で何かっていうと、だからお前本当は知ってんのになんでこんなことするんだって言うんじゃなくて、いや全然恨んでないからなって、ね、喜んで死んでいくから全然恨んでないよって言って許しを言ったんですね。これすごいなと思うんですよね。そしてまさに今殺そうとしている人に向かっても、いやあなた方のことを許してますからねって言ったんですよね。これは本当に心から言ったんです。一つはもう本当に天国を確信してたっていうか、天国が現実だったから、もう天に次行くから、もう地上に対してなんか変な執着がなかったんでしょうね。それは一つだったと思う。もう一つは、彼は自分が許されたことをしてた。 ただパウロ・ミキっていうのは武士としてもまっすぐに来た人だと思うので、人と比べたらそんなに悪いと思わなかったと思う。でも大事なことがあってね、裁いてはいけませんとか人を罪定めてはいけませんとか許しなさいときに、人と比べたときに私たちはそこまでやるのかって言ってこう裁いてしまったり、こんなことしたらまずいぞって罪を定めてしまうんですけども、こう人と比べるとどっちが罪深くか罪深くないかって私はあると思っています。人と比べるならここに10人いたら、不信仰になんか100人いたら、1000人いたら、1万人いたら100万人いたら1番から100万番まであるわけと私は思っている。人間の差は当然人間の差はあると思う。しかし1万目と100万人目だったら、ね、かなり差があると思うんですよ。だけどキリストの前にいた時に、十字架の前にいた時に、聖なる神の前にいた時に、その1万目と100万目、いや1万目と72億人番目の差なんてのは微々たるものなんですと分かった人は、十字架の許しがとてつもなく素晴らしいんです。いや確かに私は悪いと、まあ、1番目ではない、10億番目ぐらいでしょうと、でも72億番目と比べたらそんなことはないよって言ってる人は、許しがその程度なんですよ。感動が、だからイエスも言ったじゃない、多く許された人多く愛するって。じゃあたくさん罪を犯した方がいいのかって、そんなことじゃないんです。そう考える人は分かってないんです。神の前にいかに罪深いかってことなんですよ。グドレヘなんか仕方ないじゃんなんて絶対口が裂けても言えません。神の前に立ってる人はグドレヘは意味嫌われるんです。これね、神様の前に立った時に何かっていうとね、人と比べたらいくらでも差はあるんです。おそらくこれが謙遜じゃなくて、私はこの中にいる人たちの誰よりも罪深いって私認めますよ。立場が与えている分余計責任が問われますからね、最も聞かれてると思いますよ。思いますって言ってもいや聞かれてますよ。だけど私は許されてるんです、義とされてるんです。これすごい恵みなんですよね。で、私はどんなに責め立てられてももうそれには乗らないのです。あなたが責め立てる前に私は十分自分を責めている。昔と違って講談立つのは喜びで、語ってやろうなんてこれっぽっちも持ってない。講談立つのは怖いし、できたら変わってほしいとさえ思ってる。それでも立つのは十字架があるから立ってるだけだ、許されてるから立ってるだけだ。ね、人と比較してる間はね、罪の意思なんて分からない。十字架につけられた右と左に立った人は極悪犯罪人です。あの時政治犯か極悪犯罪から、であれは政治犯じゃないから極悪犯罪人なんですよ。殺されて当然のぐらい悪いやつだったんだ。本人も周りも認めてる。それでさえイエス・キリストをあだけった、お前神だったら降りてこいって両方言ったんですよ、両方。でもこれ、ここでちょっとね、大事なことキリストの十字架のところ行きたいんですけどね、ルカの23章の34節。その時イエスはこう言われた、ね、十字架の様が言われた、父よ、アバ、彼らをお許しください。これ祈りです。父なる神様の、彼らは何をしても自分で分からないんです。でこれだけは何回か祈ったんです。何回か祈ったってことを多くの人は説教しないから、なんかあんま分かってないけど、これ何回か祈って、この言葉だけは他一回きりですけど、これだけ祈りだから。 で祈った時に、これは父なる神様に祈ってるんですよ。で、極悪犯罪人はそれを見た時に、ここで面白いんですね、彼らを許してください、この後彼らは何をしているのか自分で分からないのですって言ったんです。分かってないんですよ。罪ってね、分からないんです、やってる時は。そして本人も分からない。でも偶像礼拝してる人は悪いと思ってないでしょ。悪いと思ってやってる人もいるけど、悪いと思ってないですよ、大体みんな罪を犯してるときって。分かってないんです。で、自分で何をしたか分かってないんだ。だからこの二人もあだけいながら、それが悪いと思ってないからあだけるんですよ。神だって降りてこいよ、俺殺すけよって言ってるんですよね。ところがそのうちの一人はイエス様の姿を見たときに、いいですか、人と比較じゃなくて、こんだけ散々悪いことしたのにそれでもあだけることができたんだ。だけどイエス様が祈ってる姿を見ているうちに、 最初はだけていたのに、分かったんですよ。あ、この方は違うって分かったときに、あ、なんて自分は罪深いんだって分かったんですよ。人と比べて分かったんじゃないんですよ。イエス・キリストの前に立ったときに自分の罪が分かったんですよ。言い訳する人、あなたは人ばかり見てるんです。キリストの十字架の前に立ってごらんなさい。言い訳なんて出てこない。本当にね、この人はキリストの前に立ったときに、はぁ、だから他に、何言ってんのお前って、俺って散々あることやったんじゃないか、でもこの人は何もしてないんだ、でその人が、彼を許してあげてください、分かってないんですって言って、代わりに背負ってくれてるんだってことが、もう理屈じゃない、一気に分かって、これ精霊が足りないでしょうね、ガッと分かったんですよね。知ってますか、皆さん。あなたは自分で分からないうちに罪を、昭和の文豪、ダダゴサム、生まれてきてごめんなさいって言ったダダゴサムですよね。ね、生まれてきてごめんなさいって自分の存在そのものがね、あれある意味で当たってるんです。存在そのものは神様の愛だから、神様の目的があるから素晴らしい祝福なんです、存在そのものは。でも一方で罪を犯した私たちは存在そのものが罪とだからどうしようもないんです。そっちを見たんなら生まれてきてごめんなさいって言った太宰治の言葉はある意味で当たってるんで間違ってないんです。知ってました？あなたの存在は人々を生かす祝福そのもので間違いないんですが、同時にあなたの存在そのものが人を傷つける罪なんです。それぐらいどうしようもない存在なんです。本気でそう思ってますか？そうは言ってもなんて思ってませんか？とんでもない罪人の私たちは存在そのものが人を傷つけ神を汚すんです。そして本当に許されて神によって起動されたとき、私たちの存在は本来もともと神が作られた罪を重ねて、その祝福が始まるから人々の祝福となるんです。キリストが共にいるから祝福となってるんです。ただそれだけです。よりどころはそこしかありません。でも多くのクリスチャンがそこをよりどころじゃなくて、これだけのことをした、これだけのことをやった、私はこんなに良くなった、成果されることはとっても大事ですよ。キリストに出ることは素晴らしいことですし、それを求めていきましょう。だけど、これだけ成果されたから、ってことじゃないんですよ。十字架によって本当にされて、パウロ・ムキは知ってたんですよ。パウロ・ムキって、素晴らしい武士だったみたいですから、ね、部下にも慕われてる。だから、人間って人と比べたらそんな悪いじゃなかったと思う。だけど、キリストのことを聞いたときに、彼は分かったんでしょうね。だから本当に自分は許されてるってことをしてたんですよ。本当にね、真剣に来た人はね、自分を見つめますからね、分かります。人見てる間は分かりません。自分より悪いやついくらでもいるし、自分よりいい人もいくらでもいるでしょうから、多くの場合。でも本当に自分自身を見つめてきたら、自分の中にどうしようもない自分がいて、罪深い自分がいることに気づきます。神と向き合った時、キリストと向き合った時、そのためにキリストたちがやった。だから何をしているのか分からないんですっていう、分からないんです我々は。でも本当にキリストを見たときに、なんて私は愚かだったんだろう、バカだったんだろう、なんて強かったんだろうってことは、十字架来たとき分かるんですよね。クリスチャンでも十字架を見失うと分からなくなります。キリストを見失うと分からなくなります。でこの十字架によって許されてるってしたときに、人を許せるようになるんですよね。パウロ・ミキはその許しを知ってたから許せたんです。天国は現実で、それを間近に感じたからでしょう。もう地上から、地上に対する執着とか未来がなくなってたっていうのが一つある。でも同時に本当に許されてるってことをしてたんですよね。で本当に許されてるってことが分かるのは聖霊の助けど、そこがあるときに私たちは人ですね、人を許すと自由になるんです。いつも私が話す、なんだっけ、コルテンブーンだと思うんですけど ね、コルテンブーンだと思うんですけど、コルテンブーンじゃないという人もいるんですけど、まあいいや、コルテンブーン、彼はオランダ人だったんだっけ、ポーランド人だったんだっけ、どっち、ポーランド人かな、オランダ人ですよね。でポーランド人をかくまって ユダヤ人をかくまったで、ポーランドで、それで自分の家族がドイツの兵に殺される、皆殺しされるわけですね、蹂躙されるわけです。それでそういう陰で小さい子供で隠れていたので助かるわけですね。でもその自分の家族を殺した蹂躙した兵隊の顔を覚えてるわけですよね、幼い心に ね隠れてたけど。それで彼女は大きくなった時にクリスチャンだったから世界中飛び回るわけですね、福音を語ってね、すごく持ちられる。ところがドイツだけは絶対行かなかった、許せなかったというか怖かったというかいろんな理由があるでしょう。でもドイツからの商品も結構来てたけど見てなかったけど、ある時ふっとドイツからの商品を手に取ってしまった。あ、何やってんだろうと思ったけど、聖霊が開きなさいというか開いたら聖霊が行きなさいって言ったわけですね。で神様と格闘するわけですね、いやっと神様ってね。でも主が促すから、これ偉いですよね、主が促すから彼は行った。で行って講演会をしたら非常に祝福されて、ね、あ、来てよかったって本当に思ったんですよ。やっぱり行ってよかったんです、神様ってね。ところが、そしてみんな感動してて、パーッと前に来て握手を求めたから握手しに行ったら、一人の人は後ろの方からセンター、真ん中の通路を通ってきたら、次その人が見た瞬間、もう年老いてるわけですよ。ね、殺した時は若かったけども、年老いた兵隊なんですよ。分かるわけですよね。やっぱり恐ろしいですね。分かったこの瞬間、この人だって。その瞬間、彼女は凍りつくわけですよね。もう、凍りつくわけですよ。で、彼女はもう周りが見えなくなって、凍りつく時間が止まるわけですよね。それぐらい彼女にとってはそれは痛みだったし、傷ついていたし、許せないっていうか、もう記憶もちょっとわけですよね。だから人がね、許せなさいって言えませんよ。それぐらい痛かった。でもそれ、彼がボロボロ泣きながら目の前に来て手を差し伸べた時、聖霊が当たったんですよね。手を差し伸べしなさいってね。で彼女はもう言われるままに凍りついた手を差し伸べた時、相手の手はそれをギュッと握りしめた瞬間に、彼女は精霊を全身持ったん。そして許しが流れたんですよ。そこからドイツの人を許すようになって、何度もドイツに向くようになった。世界中ですけどね。で彼女は自由になったんです。許すとき自由になれるんです。で私たちは許せないと思ってください。だけどある範囲を超えたら、本当に神様の許しを知ってて神の応答に従うときに、精霊が働いてくださるときに許せるんです。でパウロ・ミキは本当に十字架の許しを知ってた。そして天国が確信、天国確信じゃなくても現実だった。彼女は聖霊様にすごい望まれていたんでしょう。賛美の後に説教してね。そしてその聖霊の力の中で心から許していった。その許しの力が流れていって、そこの人たちはその、ね、許すときに、ね、人は自由になるしね、喜びがくれるんです。そこに圧倒的な天が現れてきた。だから人々がバタバタと救われて、見せしめのためにやったのに、見せしめのためにそれをしたのに、結果としてたくさんの人がイエス・キリストを信じて、この後、ね、信仰グラツィア人が固く立ち、ノンクリスチャンだった人もあんな死に方がしたい、私もあんな死に方がしたいって言ってキリストになってきた。逆が起こったわけですよ。それは賛美とこの許しのメッセージなんですよ。で長崎教会はね、十字架を語る使命があるんです。そしてそれは許しなんです。もちろん自分が許されること、そして許すことですよ。これを語る使命があるんですね。それをね、ぜひ覚えてください。で、でこの長崎は原爆を落とされた地なんですよ、ね、私大学時代ですね、政教っていうのが、ね、あってね、そこにちょっと入ってたんですね。不思議な形で入ったんだけど、別に、ねね、原爆は許すまんじゅうって毎年やってましたよね。なんかね、まあ、私そんな積極的なかったけど、よく分かんなかったからね。でもそうだったんですね。もちろんね、二度と原爆落ちることは願いませんし、良くないと心から思います。ただ残念ながら人間は核兵器を使う可能性は十分にあると思う。ね、でも許さないって落とすことは良くないことだから良くないですけど、原爆落としたアメリカ人を許さなかったら日本人は自由にならない。許可するって意味じゃないです。許可する方の許しじゃなくて、十字架で私たちが許されるって方の許しね。出てくるからな。この許しね、お許しください、この許し、ねね、許すとき自由になるんですよ。これはね、本当に自分が十字架で許された、その私の罪は完全にされてるっていう許しを受け取ることと、聖霊の助けが来ることですね。まあ、聖霊の助けが来ないとこれは分からないですけど、それをできるように覚えてほしいんですね。で26節はそれを持っていた。でこの殉教生活を通して私たちは 命をかけて主に従うって言うんだけど、それは本当に自分がもう許されたもので天のものにされてるってことを本当に知るときに、私たちはそこに生きることができる。ぜひ覚えてほしい。そしてさっき予言で死を通りなさいってやりましたけど、死を通るってことは、こう許さないことが起こるわけですよね。でもそれを人によって違います。みんなそんなこと許さないのって他人のことは言いますけど、自分のことは自分にはできないんです。みんなそれと違うから、人との比較ではなくて、あなたにはあなたに許さないことがあるわけです。まあ今日はないってのがあって、みんな違うん でもそれを許すことを、いいですか、頑張れって言いません。本当に十字架の許しを知り、そして聖霊の力の中で許すことを私たちが学んだとき、できたとき、私たちは自由になるんです。でクリスチャンは本来できるんです。確かに十字架でも完全に許されてるから、本当に許されてるから、この許しをしっかり取ってほしい、ね、でもね、許しをね、さらっと受けてるっていうのはね、許しは浅いんですよね。許しを深く受け取る。そのために神様は時々ね、ちょっと向き合わせてくれますから、いろんなことと。でもその中で本当にそれと向き合っていく時に、肉にはできないけど聖の助けの中で、あ、自分が本当にされてるなってことを知って、聖の力の中で許していって、私たちは自由にされていくんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。まあ、今日はその許しのことを語りなさいと言われたんですね。だから、ね、そのことを話しておきたいと思います。まあ、いろんな証がありますけど、器たちがここに来た時に、ベンジャミン・コマルパリさんもそうだったし、トマス・ムーティもそうだったような気がするけど、みんな面白いけど、天国のことか許しのことを語るんですよ。海外から来た器たちは、ここ面白い、ナーサイ教会では天国のことが許しのことを語るんです。まあ、この前来たインドのジョン・ウェスリーさんはね、マタイの九章から主はご覧になるとかって説教しましたけどね、御言葉オンリーでね、それはそれでメッセージだったら素晴らしいんですけど、勝手の正しさはそうでした。だからそれをね、ぜひ覚えてほしいと思います。まあ、一応ここまでにしておきます。天の父様、御言葉ありがとうございます。私たちは十字架によって完全に許され、そして人生にはいろんなことが起こって許さないことが起こりますが、恵みによって聖の力によって許された私たちは許すことができることをありがとうございます。そしてその度ごとに私たちは許されてシャロームが来、許して自由が来ることをありがとうございます。その喜びの中を神と共に歩み続けることができるように、一人一人を導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかかりますので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いを主に祈りましょう。体に問題がある方は、病気の方は染めておいて、心に問題ある方は胸に手を置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に手を置いて、自分じゃなくて家族を信じる方はその方を向かべて、経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構です。あなたの心の願いをここに見せておられるイエス・キリストに向かって祈りましょう。主は喜んで答えてくださいます。私も祈ります。殺わせてください。イエス・キリストの名によって父なる神様、恵みの台に出てまいりました。ここに見せておられるイエス・キリストご自身が一人一人のように答えて、手を置いている場所に触れて癒し、心に触れて心と体精神を癒し、霊を解放し精で満たしてください。問題に対する解決を与え、言葉を与え、必要な経度を満たし、壊れた環境を回復し癒してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって背中の痛みを消えてなくなれ。咳を喘息を癒してみせる。癒されよ。受けている霊の攻撃、マリアの霊、宗教の霊、出ていけ。汚れた霊、その人が出ていけ。偶像礼拝を断ち切りなさい。あなたはそれ偶像礼拝じゃないと思ってますが、いや、偶像礼拝です。偶像礼拝を断ち切りなさい。あなたはそのことをしっかりと悔やめて完全に断ち切ったとき、あなたは自由になり解放されるとしてある。 耳鳴りを完全に取ってください。本気で求めなさい。あなたは聞こえるようになる。完全に癒される。本気で求めなさい。諦めていることを認めて悔い改めて本気で求めなさい。私はあなたを以前よりもさらに聞こえるようにするとおっしゃいます。イエス様によって今聞こえない周波数のすべてがきちっと聞こえるようになり、必要な音はすべてきちんと正常に聞こえるようになりなさい。首のしびれ、痛み、エスキスタンって見せる。今、完全に消えてなくなれ。イエス様、十字架の血を注ぎます。キリストの皆によって、首のしびれを、痛みを消えてなくなれ。手術の後を完全に癒してください。取り除いてください。足首、かかと、そこの痛みを完全に癒してください。低体温を完全に癒されよ。疲労と過労から来ている睡眠不足、癒されて見せる。癒されよ。感謝します。ありがとうございます。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、皆様ありがとうございます。感謝します。古い友人関係のことが最近気になってしまっている人ですね、その人のためにちょっと心を冷めて祈りなさい。示されてきます。なんかその人に伝えるべきことがあります。動画、あるいはあなたが直接会いに行くか、あるいは動画を送るか、何らかの形でその人に、神様があなたを通してその人に救いの手を、そして癒しの手を、その人がなんか相当痛んでいますが、それに対する解決と勝利をあなたを通して与えをされています。なんかその古い友人のことを思い出すのは、主があなたを通して働こうとしているからです。以前あなたは一度失敗しています。主はそれを責めておられません。ただ同じことを繰り返してはいけません。応答しなさい。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子稲が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もなしもとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。神様にまず感謝をしたいと思います。ハレルヤ。何か体に変化があった人、いますか？誰かのために祈った人います？自分じゃなくて。その人と必ず連絡を取ってください。そして、その人がどうなったかをちゃんとね。思います。